それでは、ただいまより、アメイジング・グレイス、この世の縛りを打ち破る神の技と題して、村上いずる牧師に説教をいただきます。
私たちの救い主イエスはゴルゴタの処刑場に突き立てられた十字架に打ちつけられ、晒されて息を引き取られました。脇腹にとどめの槍を突き立てられて息を引き取られるとき、鞭打ちを受けて衰弱したその体に最後の力を込めて主は大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ・サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味のお言葉でした。その主の必死の問いかけに、天の神は何をもお答えにならない。その神の沈黙こそが御子へのお答えであったと言えましょう。この出来事の解釈の一つとして、神のこの最後に絶望の叫びはふさわしくない、その叫びは詩編22編の2節、神賛美に至る23節までの冒頭だけが朗読されたものだと、そう解釈するものもあります。明らかに、しかし聖書は主イエスの十字架上での絶望を描いています。巫女の受難は見せかけのものではありませんでした。私事でございますけれども、かつて私は一説教者としても、この主イエスの絶望があまりに痛々しく、気づかないうちに目を背けたいと思ってしまっておりました。そんなある時、この主イエスの十字架上での絶望の叫びが、実はこの私に向けて響かせられたものだと気づかされる時が訪れました。16歳の時頃に、榎本康郎牧師を通して、当時榎本先生は今治教会の牧会をされておられましたけれども、朝は6時からの蒼天礼拝、そして、朝夕の主日の礼拝、そしてさらに祈祷会、また家庭での集会、もうで参加できる限り、私は参加したことを覚えています。そんな榎本先生のもう血のにじむような言葉を聞かされて、私は聖書から目を離すことができなくなっていきました。そしてついにはふさわしくないと自分では自覚していたのですけれども、牧師になる道に追い立てられるように 進んでまいりました。学んだ知識情報として十分に私は巫女の十字架の死、その叫び、その苦難を分かってはいました。しかしある時、これは松山に行きまして、松山で新たに日本キリスト教団の伝道書を開設しました。まあ、その以前に単日の教会、独立の教会がございました。しかし将来的に考えた時に前任の牧師がですね、日本キリスト教団の教会として再スタートした方が信徒のためにもいいのではないかという提案を受けて、そこから一から日本キリスト教団の補教師の資格を取り、そしてまた聖教師の試験を受けて、なんで私が牧師なのに人に審査をされて認められて牧師にならんといかんのか、苦悶しながらもですね、いやしかし信徒のためなんだからと思ってですね、聖教師の資格にまで行きました。それからしばらくの後のことでありました。私は幼い頃から祖母に神様がいるんだよ、そういう話を再三聞かされて、神様のイメージというものは幼い頃からできてしまっていた。いわゆる絶対者です。もう人間には近寄ることもできない絶対的な決定権を持たれた存在がおられる。ところが教会に行きますと、ちょっと私が考えていた神とはイメージが違う。聖書の神だ、そしてさらには御子イエス・キリストがこの地上に私たちの救いのために来てくださったんだ、知らされました。しかしある時、そのイエス様の存在が自分から非常に遠い存在に移っているという事実に気づかせられました。イエス様ってこう、まあ、信徒さんの前でお祈りはそこでイエス様って言うんですけれども、自分の心の中にイエス様が響いてこない。実像として生きて働くお方として自分の中にイエス様がおられないということに気づきました。そしてもう幾日でしょうか、本当に苦悶の日々を過ごしました。神様、私はなんでイエス様とこんなに隔たった存在なんでしょうか、誰にも言えない、だってもうすでに牧師なんですよ、牧師がイエス様は私の中にいない、どこにおられるんだってうろたえている姿を信徒さんに見せるわけにはいきません。それでも必死になって求め続けました。そしてある日、ある瞬間、イエス様が自分にとって本当になくてならぬ存在、私の中に実は耐えて忍耐して私を見守って私の中にいてくださる、そのことに気づかせられました。初めてです、イエス様ってこう祈るときに目頭が熱くなり、まあ今も少し熱くなるんですけれども、止めどもなく涙が溢れていた。私はあまり泣くことを知らぬ鈍感な人間なんですけれども、しかし本当に久しぶりに熱い涙が流れるのを覚えました。ああ、ようやっと私はイエス様につながることができた。その時にこのイエス様の十字架上での叫び、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、 この叫びこそがまさに私を救うために、私たちを救うために叫ばれた痛みの苦しみの苦悶の叫びだった。そこまでして父なる神は御子を通して私たちを救わんとしてくださった。そのことに気づかせられました。まさに、まあ、私個人の経験ではありますけれども、牧師になってもまだキリスト者としての本当の生きる喜び実感というものに遠ざかっていた、そんな存在を神様は見捨てられないで捉え続けて、機会を与え続けて私に語りかけていてくださった。イエス様はこんな愚かな人間を見捨てたまわないで、離れないで私のそばに、私は気づかなかったけれども私のそばにずっといてくださった。そのことを知らされました。なんというこの神様の忍耐、神様の大いなる愛であることか。かつて松山にございます松山刑務所という、施設がございまして、そちらに、私20年ほど教会士をさせていただいて通っておりました。まあ、当初はですね、もうすでにこの施工教会でも私の過去を知る人は少ないのでホッとして来ておるんですけれども私が刑務所に入るかもしれないようなですね立場だったんですね。だからまあそんな私が刑務所の教会士ができるもんかなと思って、まあいろんな人にそれとなくバレン程度にそれとなくこう聞いてみたら、あんまりその教会士の過去とか経歴とか関係ない、あなたが宗教者であればそれでいいらしいですよって言ってくれてホッとしてですね、そして刑務所に通うようになりました。まあ、時々知らない人が電話を我が家にかけてきて、出た家内の父親がですね、これは先代の牧師になるんですが、あ、村上は刑務所に行った、朴突にそのような答えをするわけですよ。そうすると相手の方はえ止まってしまう。まあその人に後から聞いてみると、あ、そうか、まさか刑務所に入れられたわけじゃない教会士として行ってたんだ、そういえばそうだったと気づきました、本当に失礼なことをしましたって言ってくれましたけれども、そんな20年刑務所に通う中で受講しておられる人たちの中からですね、だんだんこう何か和気あいあいの空気が流れていくようになって、彼らの方から先生、アメイジング・グレイス教えてください、あの歌大好きなんです、あの歌を歌うと聞くと慰められるんです、こういう声が出まして、それで一緒に、英語の発音もですね、まあ、私は同志社は行ったんですけれども、あまり英語が得意ではなくてですね、英文を読むのは好きだったんですけれども、あまり発音したり喋ったりするのはですね、苦手でございました。まあ、それでも彼らと一緒に発音はどうもこうらしいなとか言いながらアメージング・グレースを歌いました。まさにこのアメージング・グレースに歌われる神様の愛、神様の恵み、それは自分にとっては思いがけない、ありえない恵みなんだ、愛なんだ。ああそうか、受刑者の彼らはそんな思いでこの歌を聴いていたんだ、しばらくして気づかせられました。神は私たちを待ち続けて見捨てたまわないで、私たちが少しずつ気づき悟っていく、その日々を待ち続けていてくださる。 主イエスの十字架の死は、この世の縛りに身動きのできなくなった私たちの状態を打ち壊してくださる衝撃であります。この世に拘束された私たちの行き着く先は、神様を拒絶する、あるいはその神様が送ってくださった神の子を抹殺してしまうほどの無関心さであります。神を神とすることができない、神を知らず、神を信じ信頼し愛することのできない私たち、そんな私たちの現状を打ち砕くために、主イエス・キリストは十字架につき、そしてあの苦悶の喘ぎの声を上げてくださった。そこまでしなければ私たちは気づかせられない。私たちは神に再びつなぎ合わされて、神のもとに生きるものとなることはできない。
私どもは懐かしく、今日はあの礼拝堂で、かつて私の娘が幼児洗礼を四六先生から受けた、そのことを、まあ、この辺の場所だったなと思ってですね、懐かしく思い出しておりました。洗礼を受けて、そしてプロテスタント教会では同時に信仰告白をします。まあ、幼児洗礼を受けた人はやがてある程度の年齢になってきて、自覚をしたら私はクリスチャンとして生きるんだという時に、ようやく信仰告白をするわけでありますけれども、私たちは経験的に知っております。信仰告白、聖霊洗礼を受けて信仰告白をしたから、すぐに、ああクリスチャンらしく私はなった、変わったって言えるかというと、正直なところ実はそうではない。むしろ日々の生活の営みの中で、私はなんという情けない人間存在なんだろう、クリスチャンとは言えない、もう気づけば神様にせっかく引き戻されてつなぎ合わせられたはずなのに、ふっと気がつくとそこからふーっと離れてしまっている。これもう波状の私たちの様子であります。下がって、ああもうダメだ、こんな私がと思うと、神様がガーッとまた引き上げてくださる。ああ神様ありがとうございますと言った瞬間、またですね離れていく。もうそんなことを繰り返しておる私たちの現状を認めざるを得ない。それでも神様はこの私たちを、そのもうどん底のところにまで下ってしまった私たちを、なんとまた引き上げてくださる、機会を与えてくださる。聖書を通し、人との出会いを通し、祈りを通し、教会の存在を通して、私たちをもう一度神様との交わりのうちに引き戻してくださる。私たちの希望、それは私たちの現状は神様を信じて神様に従う者としてはふさわしくないにもかかわらず、こんな私たちを神は呼び戻し、連れ戻し、引き戻し続けてくださる、この事実に私たちの希望はあります。神は見捨てたまわない、こんな私を見捨てたまわない。
一点話変わりますけれども、ようやくこの原稿を用意して、実は私はもうどうもあの説教原稿をあの書き始めるのが、作り始めるのが早いんですね。もう日曜日礼拝終わって月曜日にはもう次の原稿書いておるという状態で、ですからあの何度も遂行するわけです。で最終的に礼拝の講台に立つと、 説教原稿と全然違う話にまたなってしまう。どんどんどんどん変わっていくんですよ。ですから あまり説教の準備をするのに苦労したことがない。どうせ変わるんだから。ある程度こう事実関係とかですね、聖書学の基礎的なところを踏まえておけば、まず第一弾の原稿が作れる。でそれで終わらんわけで、またどんどんどんどん変わって、で最終的に講談に立ったらまた話は変わるんだから。今日も変わってるんですこれ。これでなかなか原稿に戻るのが難しい、離れすぎて苦労しております。でちょうどこの原稿を準備しておる頃に、ようやく夏の到来を告げるセミの音が聞こえるようになりました。まあちょうどその原稿を書いている時にですね、作っている時に、あセミってすごいなってこう、またそっち話が離れていきましてですね、あじゃあここ一応書き留めとこうか、そのことをって言って書いてあるんですけれども、セミってすごいですよね。自分でその土の中に潜り込んで、そして土の中で長い時には7年もの間、そして今度地上に、鳥に食われないために夜中のうちに這い出してくるらしいですね。日が昇ると鳥がつつくから、なかなか考えたもんです。そして羽化してで飛び始めて鳴き始めて1週間から2週間もうそれで命は終えてしまう。でなんであんなにミミミミミミジジジジジって泣いてるのかというと、それは子孫を残すために一生懸命アピールをしておる、若い頃の自分を思い出します。もうそれしか頭になかったような時期もありましたけれども、セミは偉いですね。もう恥ずこともなく、恥ずかしい顔もせず、ジージージージージージー泣き続けて、そして子孫を残すとポタンと道端に落ちて死んでいく。まあこんな私のような情緒のない人間でもですね、昨日まで泣いていたセミがその道に落ちておるのを見るとですね、車にひかれたらかわいそうだ、ついふっとこう、これいいところですよね、こういうところもあるんです、すっとこう光れないように道路から 土の上に移してあげる、日陰に移してあげる。ああもう息絶え絶えなんだけど、もう本当に最後の最後の時を過ごしているこのセミ、ご苦労さんという気持ちもなるわけです。これを思うとですね、ああクリスチャンも同じかもしれんな。地中でもううごめき続けて、あかんダメだ、なんと私は惨めな人間なんだろう、なんと情けないクリスチャンなんだろう、人には言われへん、まあ、牧師なんかでもそう絶対言いませんけどね、内心あかんわってこう思っても、信徒さんにそれ告白するわけにいかん、信徒さんの方も黙ってあんまりみんなに言うわけにいかん、これ言えたら楽だと思うんですけどね、あかん本当ダメですわって、でもね神様は見捨てたまわないからって言い合えるようなですね、セミの鳴き声ではなくてクリスチャンがあかんあかんって泣き続け、いやでも大丈夫でも大丈夫、神様は見捨てたまわないんだ、言い合えるようなですね、自然界ができると、それが教会だとまた素晴らしいかなと思うわけです。そして同時にこれはクリスチャンだけのことではなくて、クリスチャンが集まって神様を礼拝する、まさに福音がまかれるその基地となる教会、神様が讃えられ御子イエス・キリストが賛美されるこの教会、その教会もまた同様ではないかと思うのです。紆余曲折、人の集合体です。その教会は紆余曲折、上がり下がり上がり下がり、もうジェットコースターのような歴史を刻んでいきます。しかしそんな上がり下がりするような紆余曲折するような教会でも、しかしここに神の恵みはあるということをですね、私は
確信しております。神はこのところに無意味に人を集めているのではない、まさに神様のご意志によって私たちはここに集められ、そして互いに励まし合い、互いに感化しようて、そして同じイエス・キリストを主と仰ぐ道を歩もうとしている。育てられるんです、教会が。神様に祝福されていくのです。ダメでも大丈夫だよ。必ずあなたたちは神様の栄光を世に明かしすることができる集団になっていくんだから。今日は施工教会75周年、その記念の礼拝に私のようなものが呼ばれて、新井先生に申し訳ないなと。本当は全く知らなくてですね、75周年、自分のいた教会の歴史のことも忘れて、新井先生とお会いした時に、新井先生、施工教会の牧師さんですかってずっと顔は存じ上げてたんですね。まあ怖そうな顔してるなとかですね、紀宝堂の一番トップの偉いさんなんやな、なんかそういうなんか組織の人って苦手やなとか、こんな顔して思ってたんですよ。で松山で大会があった時に、話してたら、木村先生の良子先生の息子さん、が、私に、新井先生って施工協会の牧師さんですよって言ってくれたんです。そう、施工の牧師をされてるんですか。いや、実は私もかつて、施工協会にいたことがあるんですよ。まあ迷惑ばっかりかけてたんですけどね。でそんな話してて、なんかの表紙に私を呼びなさいよって確か言ったような気がする、ね、うちの信徒にはなんか新井先生がね、来て説教してくれって言うんで、しょうがないから行こうかと思うんやってこう言うたんですけど、どうもよくよく思い返すと私が呼んでって言ったんで、でそれがまさか創立75周年のこの礼拝とは思いませんでした。誠に申し訳ない。私はいたのはですね、約50年ほど前、50年前ですよ。ですけど私今年齢40数歳ですって本人は思ってますけども、実年齢は、松野先生の3歳下ぐらいだったかな。じゃあ私自分の実年齢考えると、そんな年になっておられるんだと大体想像してきたら想像通りでした、お二人の結婚式の改造もさせていただいて、まあ私が改造したからご夫婦がうまくいってるんだなと思っておりますけれども、どうかこの教会がこれからも私の本当に愛する愛する教会であります、神様に祝されて、本当にここからまた新たな信仰の芽が芽生え、花咲き、枝がすくすくと伸びて、地を覆うような教会となっていくことを願うてやりません。説教の最後に、こんな挨拶をしていいんでしょうかお祈りをいたします。在天の主なる御神様、あなたの御心によりこの教会においてさまざまな出会いがあり、そしてあなたを信頼する者の歩みが始まっていく、まさにキリスト者の歴史の原点がここにあることを思います。あなたに祝されて愛されて歩む教会員のお一人お一人でありますように、またその教会がさらにあなたの恵みを受けてこの地上に 御栄光を明かしていくことができますよう導いてください。主の御名によって祈ります。
アメン。